聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書14章6節から14節まで。ヨハネによる福音書14章6節から14節までをお読みいたします。イエスは彼に言われた。私は道であり真理であり命である。誰でも私におらないでは父の身元に行くことはできない。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父をも知ったであろう。しかし今は父を知っており、またすでに父を見たのである。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を示してください。そうしてくだされば、私たちは満足します。イエスは彼に言われた。ピリポよ、こんなに長くあなた方と一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのである。どうして私たちに父を示してほしいというのか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に話している言葉は自分から話しているのではない。父が私のうちにおられて、御業をなさっているのである。私が父におり、父が私におられることを信じなさい。もしそれが信じられないならば、またそのものによって信じなさい。よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。父が子によって栄光をお受けになるためである。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげよう。ヨハネによる福音書を続けて味わってまいります。見えない方をどうすれば信じることができるだろうか。まだ信仰を持ちでない方、クリスチャンになっていない方、信仰告白されていない方は、クリスチャンを見て、彼らは一体何を信じているんだろうか、彼らは一体信じたつもりなんだろうか、というですね、単純だけど、とても根深い、本当に真を捉えた質問だと思いますよね。見えない何を信じているんだろうかと。で、今回のイエスの御言葉がそういったお一人お一人の心に届くことを期待しています。イエス様は、14章に入ってから、弟子たちにこう言われていたんですね。14章の、例えば3節、そして行って、場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。ね。こんなことを言われていた。そうすると、弟子の一人トマスは、場所の用意をしに行く、行って場所の用意されるって言ったら、どこに行くのか、どこへおいでになるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道がわかるでしょうって、こうイエス様に聞き返したわけですね。イエス様は弟子たちに向け、私は道であり、真理であり、命である。誰でも私におらないでは、父の身元に行くことはできない。言われたんですね。父の身元に行くことでありますし、イエス様を通してでなければ、誰も行くことができないと。まあ、こういう受け止めですよね。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父をも知ったであろうと。まあ、これ、今回読み始めたところですけれども、はい。しかし今は父を知っており、またすでに父を見たのであると、こう、イエス様は言われたんですね。その言葉に、また弟子の一人、ピリポが続けて尋ねたわけですよね。それが今回の展開となっていきます。主よ、私たちに父を示してください。そうしてくだされば、私たちは満足します。って言ったんですよね。もうはっきりと教えてください。はっきりと見させてくださいという気持ちはわかるんだけど、それにしても、まあ、ピリポの言葉、満足ってっていうですね。ピリポを満足させるためにイエス様が講演をしてくださるってわけではないと思いますし、まあ、旧約の時代から考えるならば、神様を直接見たらどうなるか、皆さん覚えておられますか？直接見たら死んでしまうんですね。それを、示してください。満足しますからって、こう、なんかこう、軽々しく感じるんですね。聞こえるんですけれども、イエス様はそのピリポに、ピリポよ、こんなに長くあなた方と一緒にいるのに、私が分かっていないのかと、イエス様のことが分かっていないのかと、私を見た者は父を見た者であると、こう、たしなめたわけですね。軽く叱るように、ピリポに言われました。 イエス様は前回14章7節でトマスの質問に答えた時も、もしあなた方が私を知っていたならば、イエス様を知っていたならば、私の父をも、イエス様の父なる神様をも知ったであろうと。しかし今は父を知っており、すでに父を見たのであると言われていたんですね。イエス様を直接見て、イエス様の御言葉を直接聞いて、そしてしばらくの落とし月を主と共に過ごした弟子たちならば、イエス様を通して父なる神を見たも同然だと、まあこう言われたわけですね。けれども、この二階座敷に居残っていた弟子たちはそうではなかった様子です。ピリポに向けたイエス様の言葉は、ピリポよ、こんなに長くあなた方と一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのであると、こう、要は悟すような、ね、言い方をされましたけれども、イエス様は愛と憐れみによって、もっと言えば忍耐をもって、このピリポを代表として、その場に居合わせた弟子たちに語っておられます。ひいては、この時代にあって聖書を通してイエス様の言葉とそのイエス様の御心に触れよう、近づこうとする私たちにも語りかけておられます。今は見ることができませんが、信仰によってイエス様をしっかりと捉えることができるように、またイエス様を通してイエス様のうちにおられる父なる神様をはっきりと見させていただけるように、今回の御言葉を思い巡らしていきたいと思います。私が父におり、父が私のうちにおられることを信じなさい。イエス様はそのように弟子たちに言われました。二つのポイントで味わってまいります。私が父により、父が私のうちにおられることを信じなさい。一つ目、私を見た者は父を見たのであると。私を見た者は父を見たのである。ってこう言われたんですね。まあ、このピーポーとのやりとりの中で、どうして私たちに父を示してほしいというのかと。どうして私たちに父を示してほしいというのかって、こう、イエス様のこの、なんですかね、言葉の意気はどういうふうに皆さんに聞き取られるでしょうか。今までそばにおいて結構、天と天の父なる神を指さして示してきたけれども、どうして父を示してほしいって言うっていうですね、何かこう、呆れているような、言葉に聞こえますかね。けれども、弟子たちがそのことを信じきるための手がかりを与えてくださっているんですよね。それは主の憐れみですよね。恵みと憐れみですよね。そこで突き放したわけではないということ。イエス様はこう言われたんですね。まず、10節ですね。私があなた方に話している言葉は自分から話しているのではないと。イエス様の言葉、イエス様の内から出てくる言葉、私があなた方に話している言葉は自分から話しているのではないと言われたんですね。しばらく前のところですけれども、ヨハネによる福音書の6章の38節のあたり、ちょっと読んでみますね。ヨハネによる福音書の6章38節。私が天から下ってきたのは、自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためであると言われているんですね。この6章の話の流れ、文脈では、まあ続けて言いますけれども、私を使わされた方の御心、その御心を行うための御心は何であるか、私に与えてくださったものを私が一人も失わずに終わりの日によみがえらせること。まあ使わされた方の御心は終わりの日によみがえらせることであるということ。で、40節、私の父の御心は、こう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのであると。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろうと。文脈でいきますと、父の御心を、自分の心ではなく父の御心を行うために来られたと言っているわけですね。そして、蘇りと永遠の命について話しておられると。そこに、このところにイエス様のへりくだり、謙遜を見ることができるわけですよね。話している言葉、イエス様の話している言葉、内から出てくる言葉っていうのは自分の思いのままにしているのではなくて、父なる神の御心がなされるためにそれをしている。自分の思いを強引に貫くのではなくて、また父なる神の言われたことをそのままにやる言いなりになられているのでもない。 遣わされた方の御心が成就するためにご自分の存在であるとかご自分の命を進んで捧げられたというこういう文脈ですよね。そして、14章に戻りますならばこう言われているんですね。父が私のうちにおられて御業をなさっているのであると。父が私のうちにおられて御業をなさっているのである。ですからイエス様のなさってこられた一つ一つの奇跡印は父なる神がイエス様を通してなさっておられたということですよね。私のうちにおられて御業をなさっていると。私が父におり父が私のうちにおられることを信じなさいって言われたんですね。ですからこの言葉っていうのは父なる神とイエス様は本当の意味で一つであられるということをよく表しているんですよね。存在としては父なる神と子なるイエス様というのは一人別なんですけれども、その意味は本当に一つであられて一つでやってこられているということですよね。でイエス様のこの問いかけは弟子たちに今まで何を見てきたの、何を聞いてきたんだろうかとこう問うものでしたね。表面的に見て知るにとどまらず、その内面と言いましょうかね、真相を霊的に知るものであれと深く思い巡らしてごらんなさいと。今まで一緒に過ごしてきたこの時間、イエス様の御言葉、なさった技を深く深く思い巡らしてごらんとこう言われているようです。イエス様はそれでも弟子たちを突き放したわけではありませんね。ピリポを突き放したわけではありません。イエス様がどれだけ憐れみ深い方であるかということがここに表されているわけですよね。二つ目のところに行ってみます。もしそれが信じられないならば技そのものによって信じなさいと言われたんですね。イエス様の内側に父がおり父が私におられることを信じなさいと、話していることは自分から話しているんじゃなくて、うちにおられる父なる神が御業をなさっているんだ、そう言われてもちんぷんかんぷんだであるならば、技そのものによって信じてごらんなさいっていうわけですね。それが信じられないならばっていうのは、それは私が父により父が私のうちにおられることを、そのことに合点がいかないならば、イエス様がなさっておられた技そのものによって信じなさいとこう言われているんですね。14章の10節です。先ほどの言葉ですね。私が父により父が私におられることをあなた方は信じないのか。私があなた方に話している言葉は自分から話しているのではないとこうイエス様は言われました。父が私のうちにおられて御業をなさっているんだということを、それが信じられないならば、イエス様が弟子たちの目の前でなさった数々の奇跡、天と天の父なる神を指さしてなされていた印そのものによって信じなさいとこう言われたわけですよね。振り返ってみますならば、もし神がおられず働かれなかったならば、完全に死んでしまったラザロがよみがえることはなかったでしょう。5つのパンと2匹の魚が配り続けられたことによって満腹したのは数十人とか数百人のことではありませんでしたね。5000人です。たった5つのパンと2匹の魚で、技そのものによってそれを信じてごらんなさいと。そんなことを神が共にいてくださらなかったら、神が働かれていなかったら起こらないだろうと。ですから神が共にいてくださって、神が働かれているってことを信じなさいって言われたんですね。で、この鍵となるのが、11節の言葉なんですね。私が父により父が私におられることを信じなさい。もしそれが信じられないならば、技そのものによって信じなさい。と、これは2つ使われてますけれども、信じなさい。信仰形で記されています。ですから、単純に信じ続けなさいと。こう訳すことができるわけですね。それも、この時はピリポだけに言われているわけではなくて、弟子たちに向けて、複数の弟子たちに向けて言われているわけです。まとめてみますと、イエス様が言われたように、私が父により父が私におることを、もしくは、それが信じられないと技そのものによって、弟子たち、ね、もっと言えばこの時代にある私たちが信じ続けるならば、その者たちは、信じ続ける者たちは、父なる神を見ることになると。信じ続けるならば父なる神を見ることになると。あ、イエス様こんな技をなさったんだなと信じ続けるならば父を見ることになるということです。 それだけにとどまらず、今回の区切りでは、イエス様は次のように続けられました。12節以降ですね、よくよくあなた方に言っておく、私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。なぜか、私が父の身元に行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。父が子によって栄光をお受けになるためである。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげようと言われたんですね。一つ目には、信じる者は私のしている技をするであろうと言われたんです。そればかりかもっと大きい技をするであろう。というんですね。で、何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげようと。信じる者、信じ続ける者、イエス様の名によって祈り願う者には、信じて祈り願う者には特典が与えられると、まあ、こういうような、ことなんですね。信じる者は私のしている技をするであろうってイエス様は言われました。まあ、同じようなことをするであろうと、同じことをするであろうと。確かに、イエス様が天に上げられて後、使徒たちはイエス様が昇天なさった後も宣教を続けたわけですよね。最初は恐れてましたけれども、勇気を与えられ、迫害を経験しながらも、まだ、ね、神様に出会ってない、イエス様に出会ってない人々を主に立ち返らせました。信仰に入らせました。弟子たちもイエス様に出会って、主に立ち返ったわけですけれども、同じことをするようになる。で、そればかりか、もっと大きい技をするであろう。それ以上のことをするであろうと。振り返ってみますならば、イエス様の福音宣教は、ユダヤ、パレスチナが中心でした。その枠を出ることはありませんでしたね。ところが使徒たちによってヨーロッパ各地まで述べ伝えられたわけですね。やがて私たちにも届けられたわけですけれども、救われる者、信じる者は増え広がって、ある者はイエス様とね、同じような奇跡を行うわけですよね。死んだ者を蘇らせる人もありました。ですからそれ以上のことをするようになったと。なぜかって言ったならば、何も弟子たち、使徒たちが優れていたわけでももちろんありませんよね。ここに、ごめんなさい。私が父の身元に行くからであると。12節に、私が父の身元に行くからであるとイエス様は言われているんですね。イエス様が限界ある肉体に縛られることがなくなって、自由にと言いましょうかね。思うままにと言いましょうかね。働かれるようになったからなんですよね。イエス様が十字架で死に、三日目によみがえられて、死を克服してくださって栄光の体に変えられた。それまでの限りある肉体にもう縛られなくなった。栄光の体によって、主の御霊が信じるものをそれぞれに下られたわけですよね。だからこそ、イエス様のなさっていた技をするようになった。それ以上のことができるようになったと。で、3つ目ですね。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげようと言われました。何事でもって言っても何でもかんでも、私たちの心の欲するままにではないでしょう。そうすると、どうせこんなこと祈っても聞かれないんだからって、だから祈らないんだとかそういう人も起こるかもしれませんけれども、イエス様が天と天の父なる神様を指し示すためになさっておられた技、それが成し遂げられるためであるならば、いかなる分野のことであっても、何事でも、私の名によって願うならば、イエス様ご自身がそれを叶えてくださると。イエス様ご自身が叶えてくださると。いうわけなんですね。父なる神様のために、それをするならばと。栄光が表されるためにするならば、それはなされると。叶えてくださると。まあ、こういう文脈です。言われた通りにイエス様の名によって祈っているのに、いつまでも聞かれないのはなぜなんだろうか、思うかもしれないですよね。ひょっとしてですよ。今この時代にあってイエス様がなさったように、神による癒しが私のこの手を通して起こったら、ね、そんな奇跡を見たらどれだけたくさんの人が癒し主を見上げて、もっと言えば救いに預かることだろうか。どうして私のこの手に、癒しのこの賜物が与えられないんだろうかってこう悩む方もあるかもしれない。求めても与えられないんじゃないかと。そういったものは結局自分のために主の御名を借りて 自分の名によって、イエス様の名じゃなくてですね、結局は自分の名によって祈っている、どうかこのものを用いてくださいというよりは、これ私がそういうふうにできるようになってっていうことが見えついてしまうわけですね。ですから私たちが祈るとき、どのような姿勢で見舞いに出ているだろうかってことを点検するような御言葉でもあります。イエス様はイエス様に父がおり、父なる神様がイエス様におられることを私たちが信じ続けるならば、その先に想像を超えるような、遥かに超えるような祝福があると約束してくださいました。またイエス様の名によって祈るならば、何でも叶えてあげようと約束しておられます。私たちの信仰の目がはっきりと開かれることによって、その確信を得させていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私が父により、父が私におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に話している言葉は自分から話しているのではない。父が私のうちにおられて御業をなさっているのである。私が父におり、父が私におられることを信じなさい。もしそれが信じられないならば、業そのものによって信じなさい。天の父なる神様、主なるイエス様、どうぞ本当に私たちの心の内側にあなたが本当に望んでくださいまして、今ははっきり見えなくありましても、どうぞこの信仰の目が開かれて、あなたをはっきりと認めることができますように、この耳もあなたによって開かれて、あなたの御言葉を、御心をはっきりと知るものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできないとイエス様は、言われました。どうぞ私たちがはっきりとイエス様を認めて、イエス様を通して父の元に行くことができますように、見えないものではなく見えるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。また私たちに、信じ続ける私たちに、本当に特権のようにして、特典のようにして、イエス様がなさっておられる技、それ以上の技、そしてイエス様の名を通して祈るならば、何でもそれを叶えてあげようと約束してくださっていることも感謝をいたします。どうぞ私たちが本当にあなたを霊的にはっきりと見、そして認め、私たちのうちにおられると信じ続けることによって、イエス様の栄光が表されるような一つ一つの技、私たちに成し遂げさせてくださいまして、本当にあなたのあまねくすべての人に、あなたのこの恵みの福音の御言葉が届けられるように、そのような働きのために私たちを用いていただけますようにお願いをいたします。御手に委ねて、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。